聖書を読みます。最初に旧約聖書からエゼキエル書第37章11節から14節まで、旧約聖書の1357ページです。エゼキエル書37章11節以下。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。それゆえ預言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時、お前たちは主である私がこれを語り、行ったことを知るようになると、主は言われる。次に新約聖書から、コロサイの信徒への手紙、2章。11節から15節まで、新約聖書の370ページです。コロサイの信徒への手紙2章11節以下。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者になさいました。祈ります。天地の造り主、主イエス・キリストを死者の中から復活させてくださった全能の神を、輝かしいイースターの喜びに包まれて、私たちは今日も敬愛する兄弟姉妹たちと共にこの礼拝に集っております。あなたの恵みと信じて心から感謝いたします。あなたは子供も大人も年老いた者も若い者も、女性も男性も、外国人も日本人も、障害を持つ者も健常者も、辞める者も健やかな者も、何らの差別なく等しくあなたの子として愛し受け入れてくださいます。その恵みによって私たちの教会の交わりは成り立っておりますけれども、先週あなたはさらに一人の大切な姉妹を私たちの群れにお加えくださいました。深く感謝いたします。どうか私たちがあなたの御心に従って歩み、今後ますます力を合わせ、共に福音をこのように証ししていくことができますようにお導きください。今日の午後、本年度の教会総会を開くことになっております。そしてさまざまな問題についてそこで議せられますが、どうかこのことが私たちの教会の誠の前進に役立ちますように、あなたの導きと祝福がありますように切にお願い申し上げます。 教会に連なる兄弟姉妹を一人お一人のために祈ります。特にご高齢の方々や体に弱りを覚えているとも、愛する者を天に送った寂しさの中にある方々、人生の問題で悩む人々をあなたご自身が支えてください。心を病んでいる友を慈しんでください。学園で学ぶ若者たちに希望の光を、社会で忙しく働く友に心身の健康を、旅にある方々に旅路の平安を、外国で生活する友とこの国に帰留する外国の方々に必要な保護をあなたがお与えくださいますように祈ります。新学期を迎えた教科学校の愛する子どもたちを心身ともにお守りください。そしてこの町に住む多くの市民の方々と子どもたちを今週も災いから守ってくださいますようにお願い申し上げます。神様、私たちは今日特に世界の平和のために祈ります。今日本と韓国の間に、また日本と中国の間に緊張があります。私たちはこのことを本当に心配しています。神様、あなたがご存知のように、私たちの国はかつてこの二つの国々に対して大きな罪を犯しました。多くの問題は日本の政治指導者たちがこの在籍を本当に真剣に反省していないところから生じるように思えてなりません。どうか私たちの国を憐れんでください。指導者たちも一人一人の市民も過去の在籍の真実の反省の上に立って、あくまでも謙虚に隣の国々と向き合い、アジアのそして世界の平和のために力を尽くすことができますように、あなたの導きを切に祈ります。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を抱いて家路に着くことができますように導いてください。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週のイースターの礼拝で金井さんが洗礼をお受けになりました。それを見ていて私は深い感動と感謝に満たされました。一つは広石先生の最初の洗礼式、詩式であったということもあります。しかし特に、この姉妹が困難を乗り越えて人生の新しい第一歩を踏み出されたと、そのことに心を打たれたのであります。先ほど読みましたコロサイの信徒への手紙の2章に12節ですが、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたとありますように、洗礼を受けるということは古い自分が そこで死んで新しい自分によみがえる、そういうことを意味しております。洗礼のことバプテスマってカタカナでそのルビを振ってありますが、バプテスマというのはギリシャ語のもともとの言葉バプティゾーという動詞から来ております。で、水につけるっていう意味です。で、私たちの教会では滴礼と言いまして、雫を額にこうつけるというちょっと象徴的な行動をとりますけれども、もともとは水にズブッとつけてしまう、頭まで全身をつけるんです。で、そのことを自分の古い在り方がそこで過去のものになるんだということの象徴として人々が受け取りました。で、水から上がるっていうことはそこからよみがえることを意味するんですね。ですから、さっきのコロサイ書の言葉、バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられた。で、これは非常に深い意味を持っている言葉だと思います。で、私はこの機会に、洗礼ということについて少し述べておきたいと思います。皆さんも多分お気づきだろうと思いますけれども、日本の新聞や雑誌は時々この言葉を乱用いたします。もともとはキリスト教の言葉であったものを乱用するっていうのは今の総理大臣になってから特に目立つ現象ですが、三位一体の改革とかそういうことを盛んに申しますね。で、洗礼という言葉は私の神経に触ります。原爆の洗礼を受けたって、洗礼っていうのは命のに関わることでしょ。人がそこで生きることでしょ。それを原爆のようなものに例えて上から降ってくるっていうふうな、そういう感じで受け取るんでしょうか。原爆の洗礼を受けるとか、そういう使い方をよくジャーナリズムはいたします。キリスト教の長い伝統の中で大切にされてきた言葉っていうのがあって、そういうものに対して少しは敬意を払ってもらいたいと私は思うんですが、いかがでしょうか。まあ、それはともかくとして、洗礼という言葉は、バプテスマという言葉は、どの福音書にも出てきます。しかも主イエスが登場されるのとほとんど時を同じくして出てまいります。で、マルコの福音書には、洗礼者ヨハネが、これは一章の四節ですが、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた、そう書いてありますが、この洗礼者ヨハネと呼ばれる人物が、この人は偉大な預言者でありますけれども、この人がこの洗礼ということを始めた。もちろんその前にもいろいろな形であったんですけれども、それをこういう悔い改めの洗礼という意味をつけて組織的に行ったのは、この洗礼者ヨハネが初めてであります。イエスの先駆者です。で、マルコ福音書にはさっき読みましたようなことが書いてあるわけですけれども、ルカの叙述はもう少し詳しいんですね。で、それを見ますと、洗礼者ヨハネは民衆に厳しく悔い改めを要求したということが書いてあります。で、ちょっとひどい言葉なんですけれども、これはルカの福音書の3章に出てくる7節から8節までですが、こう書いてあります。マムシの子らよ、人を捕まえてそう呼ぶんですね。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。 悔い改めにふさわしい実を結べ。そう言って非常に激しい言葉で人々の悔い改めを迫った。さらに彼はこう言いました。斧は、あの木を切るあの斧ですね。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そういうふうに畳みかけるんです。人々はおそらくこの言葉に震え上がったろうと思います。そして深い恐れとともに悔い改めを誓って、その印として洗礼を受けたんじゃないでしょうか。ですから悔い改めのバプテスマと呼ばれる。そういうことを言っているのであります。で、しかし私はそこのところで少し考えます。ヨハネがこのように非常に厳しい悔い改めを要求したときに、それに対してでは私たちはどうすればよいのですかと反問した人々がいたと言います。では私たちはどうすればよいのですか。で、私はかつてこの言葉をごく単純な意味に受け取っていました。しかしこの説教を準備するために何遍かそこを読んでいるうちに、この問いの中にはそんなに厳しいことを言われたってというような民衆の当惑の気持ち、困惑の調子がうかがえるんじゃないかという気持ちになりました。厳しい要求の前でいわば立ち尽くした人々がいる。キョッとなって、自分にはそういうことができるだろうかと、そんなに厳しいことを言われたってそれは自分には無理だと思われる。で、その厳しさの前で立ち尽くした人々がいたということ、これが私たちの人間の世界の現実の一面であります。皆さんご承知の遠藤周作という作家がいましたが、いろいろと優れた作品を書いた人ですが、あの方は子供の頃カトリックで洗礼を受けました。ですからキリスト教に幼い頃から馴染んでいた人でありますけれども、その人が終生西洋のキリスト教を支配している厳しさに抜きがたい違和感を覚えていたと言われています。ご自分でそういうことをおっしゃいました。それが彼の文学のテーマだったんですね。あの有名な沈黙などという作品の中にはそれが如実に出ています。で、これは彼だけの問題ではなかったと思います。洗礼者ヨハネという人は非常に厳しく悔い改めを要求した。で、その悔い改めの印として洗礼を受けることを求めた。悔い改めのバプテスマ。で、この厳しさは旧約聖書に出てくる預言者たちの伝統に立つものです。もろんこれは正しい。あのケルケゴールという哲学者が厳しさが人を助けると言っていますが、私はそれは真理だと思います。厳しさが人を助ける、こういうことが私たちの生活の中にはあって、例えば学問でも芸術でも厳しさがなければ目的を達成することはできません。で、先週私はある方から青木十郎というチェリストの CD をいただいて、それを繰り返し聞きました。で、この方は90歳になって80を過ぎる頃からやっとバッハが分かり始めたということを言っておられるような方なんだそうですが、あの国際キリスト教大学の で教えておられる村上陽一郎という方がいらっしゃいますが、彼が少年の頃からこの青木先生という方についてチェロを習った。で、私の先生は彼一人だというふうに言っている。で、そういうあの人なんですけれども、どういうものかしらと思って私は聞いてみたんですが、胸を打たれました。実はその方がその CD を持ち込んだのには理由がありまして、その方のことを今90歳になるお年寄りですけれども、90歳のチェリストのことをいろいろ紹介する番組を作りたい、それを NHK に今提案しているところだと。受け入れてもらえるかどうかわからないけれども、それを今自分の仕事としてやっていると。で、できたら、その方はこの教会をよく知ってる人なんですが、この教会で練習するっていうその風景を撮らせてもらえないかというんです。で、私はそれを役員会にかけて相談するということを約束したんですが、役員会がどういう結論を出しますか。で、私はそれはいい話だと思うんですね。そういうことに対して教会が協力を惜しまないというのが私たち の初めからの態度です。素晴らしい、私の耳には素晴らしい音楽に聞こえるんですね。人は90歳になってああいう音楽を奏でることができるのか。それはバッハの無伴奏組曲の6番ですけれども、そういう感銘を持って聞きました。しかし同時に私はその時に考えました。この方は今までどんなに血のにじむような努力をして、自らに厳しくして練習に精を出したか。で、私は音楽家を見るたびにそのことを思うんです。本当に自らに厳しく練習を続ける。そうでなければ美しい音楽は奏でることができない。ですから、ケルケゴールが言ったように、厳しさが人を助けるっていうのは本当なんです。で、それは信仰生活についても同じことが言えると思います。いい加減ではいけない。自らに対して厳しく律するという、自らを厳しく律するということがなければ、私たちの信仰も、いい加減なところで終わってしまうかもしれない。ですから、厳しさというものは大切なんです。洗礼者ヨハネの厳しさというのは本当に真理だったと思います。しかし、いくら厳しさが大切だと言っても、人はそれだけでは生きてはいけません。で、その点でヨハネの後から登場してきたイエスは全く違います。彼はこの偉大な先駆者から洗礼を受けましたが、その後間もなく少年時代を過ごしたナザレの村にやってきました。そして、ある安息日っていうから、私たちのセンスで言いますと日曜日にあたるんでしょうが、ある安息日に街道に入って、イザヤ書の61章の冒頭の言葉を読んだ。それはこういう言葉です。ルカの福音書の4章18節にその言葉が、引用されています。そのルカ版で読みますと、こういう言葉です。主というのは神様のことですね。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。神様が私をお使わしになったのは、囚われている人に解放を告げる、目の見えない人に視力の回復を告げる、圧迫されている人を自由にする。そういうふうにして 神の恵みの年が今始まったということを言うためだと、そのことを明らかにするためだと彼は言われました。でイエスはその時に、でこれこそ私の使命だと自覚したんだろうと思います。苦しみからの解放、失われたものの回復、自由の喜び、まさにこのために神様は自分をこの世にお送りになったんだ。そのために自分は苦しむのだ。そう彼は信じました。ですからイエスは人々に厳しすぎる要求を突きつけるということはしません。むしろ律法が命ずるさまざまな義務、その重荷を背負わされて苦しんでいる民衆にこう言います。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。これはマタイの福音書11章28節の有名な言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。そうイエスは優しく語りかけます。でここで先ほど引用したあのコロサイ書の言葉にもう一度帰りたいと思います。バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられた。でこの短い文章にキリストという名前が三遍出てきます。そのことに私たちは注目したいと思います。つまりここで言われている洗礼というのは単なる悔い改めの洗礼というのではありません。ヨハネが要求した悔い改めの洗礼とは微妙に違います。それはキリストの御名による洗礼です。もちろん悔い改めはそこになければなりません。しかしそれだけではない。キリストの御名による洗礼というのはヨハネが要求した悔い改めの洗礼を超えるものです。それは重荷を負って苦労している人々を誰であれ優しく受け入れ、その疲れから休ませる洗礼です。罪の中に死んでいたあなた方をキリストは、神はキリストと共に生かしてくださったと。これはコロサイ書の先ほどの2章のもう少しあと13節に出てくる言葉ですが、そういうふうに言われておりますように、私たちを丸ごと受け入れてキリストと共に復活させてくださる洗礼です。あるいは同じ13節に、神は私たちの一切の罪を許すと書かれています。これは許しの洗礼です。さらに14節には、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、そういうあの不思議な言葉が出てきますが、でこれはまあいわば消費者金融のような問題ですね。今世間を騒がしています。消費者金融というのは大変な高利を求めます。そこから借金して雪だるまのように、その元利合計の額が膨らんでいくというふうなことで苦しんでいる人たちが今たくさんいますが、そういう人たちの借金をチャラにする、牧師がこういう言葉を使ってはいけません、棒引きにする、借金を棒引きにする、ちょうどそのように罪と死の重荷から解き放つ解放の洗礼です。キリストの御名による洗礼というのは 人を本当の意味で休ませる洗礼であり、受け入れる洗礼であり、許しの洗礼であり、解放の洗礼です。先週の週報に私は大好きな八木重吉の詩を載せました。キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、あたいなき過ぎ越し方にはあらじと思う。キリストは私によみがえる、私の中で私と共によみがえる。そうするとよみがえりに値するものがすべて命を吹き返していく。だから私は裏ぶれ果てし自分、裏ぶれ果てた自分の過去にもはや縛られてはいない。そこから解放されている。裏ぶれ果てし我なりしかど、あたいなき過ぎ越し方にはあらじと思う。これが私はキリストの御名による洗礼の意味だと思います。祈りましょう。神様、あなたは私たちをキリストと共によみがえらせてくださいます。そのことを心から信じて受け入れることができますように、弱い裏ぶれ果てたような私たちですが、あなたはその私たちを受け入れて生かしてくださいます。そのことを信じて生きていくことができますように、これからの私たちの歩みの上にあなたの豊かな祝福がありますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の390番、これは今日の教会総会のことを念頭に置きながら選んだ歌です。390番。
伝えください。